10ページ、後期高齢者医療保険に加入の皆さんへ、資格確認書、資格情報のお知らせを送付します。現在交付している資格確認書の有効期限は、令和8年7月31日までとなっています。8月1日から使用できる資格確認書、資格情報のお知らせ、以下、資格確認書などを、7月中に郵送します。有効期限が過ぎた資格確認書は、ご自身で確実に処分してください。送付対象者。1、資格確認書、ピンク色のもの。84歳以下で、マイナ保険証をお持ちでない方。85歳以上の方、全員。2、資格情報のお知らせ。84歳以下で、マイナ保険証をお持ちの方、新しい資格確認書などの有効期限、8月1日から令和9年7月31日、医療費の負担割合、世帯の所得などの状況に応じて、1割、2割、3割となります。資格確認書などに記載の負担割合をご確認ください。医療費の限度額適用認定。資格確認書に限度額適用認定のための負担区分の記載を希望する方は、町民課へ申請が必要です。申請不要の方。1、マイナ保険証を利用される方。2、負担割合が3割で、住民税課税所得が690万円以上の方。3、負担割合が2割の方。4、負担割合が1割で、住民税課税世帯の方。5、現在資格確認書に負担区分が記載されている方、または限度額適用認定証をお持ちの方、新たに郵送する資格確認書にも負担区分を記載します。高額療養費制度の自己負担限度額が変更になります。医療機関や薬局の窓口で支払った額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額が高額療養費として支給されます。8月1日から自己負担限度額が変更となります。変更後の自己負担限度額は、郵送された資格確認書などに同封のパンフレット、または町公式ホームページをご確認ください。左側に町公式ホームページ自己負担限度額についての QR コードがあります。後期高齢者医療保険料の納付について、令和8年度分の納入通知書、または特別徴収額決定通知書を7月中旬に郵送します。ご自身の納付方法や保険料額をご確認いただき、納期限内の納付をお願いします。詳しくは通知書類をご確認ください。問い合わせ、町民課、電話 581-2121、内線111、112。7月は社会を明るくする運動の協調月間です。犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力、再出発を見守る社会へ、社会を明るくする運動は、すべての国民が犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない明るい地域社会を築こうとする全国的な運動です。法務省が出生し、今年で76回目を迎えます。犯罪からの立ち直りには、彼らを見守り支える地域社会の温かい心が必要です。また、彼らが立ち直り、二度と犯罪を起こさなければ、私たちが暮らす地域も安全で安心なものになります。期間中、町では深谷地区保護司会寄居支部や寄居地区更生保護、 女性会を中心に街頭広報活動などを行います。皆さんで対話と触れ合いの輪を広げ、犯罪や非行した人たちの立ち直りを支えましょう。問い合わせ、福祉課、電話 581-2121、内線122、愛の募金にご協力ください。より地区厚生保護女性会、清水文子会長では、毎年愛の募金活動を行っています。町内では、厚生保護女性会が発会した平成12年度からこの募金に取り組み、令和7年度には51万円のご協力をいただきました。募金は一部を県内、町内の福祉施設へ、また、時代を担う子どもたちの健やかな成長を願い、絵本代として町内の保育所や小学校など19箇所へ寄付させていただきました。厚生保護女性会は、心ならずも罪を犯した人や非行少年に温かい手を差し伸べ、立ち直りを支援し、犯罪や非行のない明るい社会を築こうと活動しているボランティア団体です。皆さんの温かいご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ、清水文子さん、電話 581-3331。
11ページ、有害鳥獣からの農作物被害防止対策、ご協力ください。町内で有害鳥獣による農作物被害が発生しています。被害防止のためには、次の対食、獣の3点が重要です。対、有害鳥獣の適正な個体数管理。1、町がより猟友会に委託し、有害鳥獣駆除を通年で実施しています。2、有害鳥獣の目撃や農作物被害があった場合は、産業振興、企業誘致課へ情報提供をお願いします。食、有害鳥獣の餌となるものを与えない。1、農地に収穫しない農作物を放置していませんか？動物にとっては格好の餌になります。適正に処分しましょう。また、墓地の供え物も狙われますので、適正な管理をお願いします。2、農地や宅地に果樹を植えている場合、熟した果実が落ちると動物を引き寄せる原因になります。収穫しない果実は適正に処分し、必要のない果樹であれば伐採などを検討しましょう。10、有害鳥獣が安心して生活できる環境を与えない。1、農地周辺のヤブヤクサ村は動物にとって絶好の隠れ場所です。ここに潜んで農地や人の様子を伺っています。鳥獣被害防止対策の重要なポイントは、人里近くに潜む場所を少なくすることです。やぶや草むらはできるだけ見通しを良くするよう管理しましょう。2、下草が繁茂した山林は動物の隠れ場所になることがあります。下刈りなど適正に山林を管理して、動物を寄せ付けない環境を作ることが重要です。問い合わせ、産業振興・企業誘致課、電話 581-2121、内線403、森林整備補助事業、ご活用ください。町では、手入れの行き届かない森林の増加を食い止め、健全な森林づくりと林業の振興を図るため、下刈りや枝打ちなどを行った際、経費の一部を補助します。対象、町内に森林を所有、または町内の森林で造林をしている方で、町税を滞納していない方。対象経費、森林の下刈りや枝打ち、除干伐に要する経費、実際の経費と町基準額を比べて、低い方を補助対象経費とします。補助率は町基準額の10分の9以内です。申請期限、 11月30日月曜日、申請手続き、申請前に産業振興企業誘致課へお問い合わせください。事前に補助対象となる森林であるかを調査します。その後、同課に備え付けてある補助金交付申請書に必要事項を記入の上、添付書類、一図、案内図、委託する場合は見積書の写しと合わせて申請してください。対象事業、補助対象経費など、対象事業、下刈り、対象経費、雑草木の除去を行う事業に要する経費、町基準額、10R あたり、2万700円、対象林齢、5年生以下、枝打ち、材木の使用の除去に要する経費、3万7200円、除干伐、不要木の除去、不良木の淘汰、搬出集積に要する経費、1万9500円、いずれも11年生以上、30年生以下、事業規模は5割以上が対象です。除干伐の本数干伐率は、おおむね 20% 以上が対象です。町基準額は昨年度の金額です。今年度の金額は決まり次第、町公式ホームページに掲載します。問い合わせ、産業振興企業誘致課、電話 581-2121、内線403、12ページ、できることから、ストップ地球温暖化。今年は5月から記録的な暑さとなり、全国的に30度 C を超える真夏日が続出しています。気象庁は4月に最高気温が40度 C 以上の日の名称を酷暑日と決定しました。記録的な猛暑は私たちの命をも危険にさらしています。これは地球温暖化が原因と言われており、日々の生活の中で温室効果ガス、主に二酸化炭素 CO2 の排出を減らすことが大切です。私たちの日常生活でできることから取り組みましょう。日常生活でできる CO2 削減、冷暖房、家電の効率化、エアコン、2週間に一度程度はフィルター掃除をして無駄な電力消費を防ぎましょう。家電全般、使用していない家電のコンセントを抜いたり、電源タップのスイッチを切ったりする習慣をつけましょう。食品ロスの削減とゴミを出さない工夫、食品ロスを減らす、食品の廃棄や焼却処分時に発生する CO2 の削減のため、食材を無駄なく使い切りましょう。マイバッグ、マイボトルの活用、プラスチックゴミを減らすため、マイバッグやマイボトルを活用して、日常的にゴミを出さないようにしましょう。移動とエコな選択、交通手段の見直し、比較的近い場所への移動は、徒歩や自転車を利用し、遠距離の移動は、できるだけ CO2 排出量の少ない電車やバスなどの公共交通機関を利用しましょう。グリーン電力への切り替え、電力会社のプランを見直し、太陽光や風力、水力、地熱など再生可能エネルギー由来の電気、グリーン電力を選択して使いましょう。3R の実践、家庭や事業所などから出たゴミは焼却施設で燃やされ CO2 が発生します。次の3つの R、3R を実践し、ゴミを減らすことで CO2 の排出量を削減できます。1、ゴミを出さない工夫をしましょう。リデュース。2、繰り返し使いましょう。リユース。3、資源として再び使いましょう。リサイクル。温暖化から命を守る。 気象情報の活用、熱中症アラートや最新の天気予報を確認し、暑い日の不要な外出や運動などを控えましょう。暑さ対策、日傘や帽子の着用、こまめな水分や塩分の補給をしましょう。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、内線223-224。
13ページ、夏のエコライフデイ、ウィークより、夏のエコライフデイ、ウィークよりは、地球温暖化を防止するライフスタイルの実践に向けたきっかけ作りを行うためのキャンペーンです。専用のチェックシートを使用して、部屋を出るときは明かりを消したり、冷房を適切に使ったりするなどの環境に配慮した行動を行っていただき、それぞれの行動に応じた二酸化炭素の削減量を確認することができます。キャンペーンに参加し、ご自身のライフスタイルを見直すきっかけにしてはいかがでしょうか。実施期間、7月4日土曜日から8月23日日曜日。参加方法、インターネットによる参加となります。詳しくは、二次元コードからアクセスしてください。また、町公式ホームページからもチェックシートのデータを取得できます。なお、紙のチェックシートは生活環境エコタウン課でも配布します。提出期間、7月6日月曜日から8月24日月曜日。なお、紙のチェックシートで参加された場合は、期間内に生活環境エコタウン課へチェックシートをご提出ください。その他、キャンペーンの結果は9月下旬に町公式ホームページに掲載します。問い合わせ、生活環境エコタウン課、電話 581-2121、内線223-224、下に町公式ホームページの QR コードがあります。町づくり、出前講座を受講しませんか？町では町職員などや、より生活学の達人を講師として派遣する、まちづくり出前講座を実施しています。お気軽にご利用ください。対象、町内在住、在勤、在学で10人以上の団体。申し込み、ご希望の講座、日時、場所などを決定の上、講座開催日の3ヶ月前から14日前までに、生涯学習課へお申し込みください。なお、詳細は、町公式ホームページをご利用ください。生活学の達人を募集します。分野を問わず、優れた知識、技能、経験などを文化振興などのために積極的に提供していただけるボランティア講師を募集しています。詳しくはお問い合わせください。応募資格、町内在住、在勤で、郷土史や伝統芸能、家庭教育や職業体験、手工芸や楽器、スポーツなどの指導ができる方。問い合わせ、生涯学習課、電話 581-2121、内線532、左側に町公式ホームページの QR コードがあります。空き家の適正管理と利活用について、近年老朽化した危険な空き家が全国的に増加し、社会問題となっています。地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことのないよう、所有者は適正に管理する責任があります。空き家の管理について、町と空き家などの適正管理に関する協定を締結している公益社団法人、寄居町シルバー人材センターでは、定期的な空き家の巡回や、立ち木の剪定、伐採、除草などの管理業務の依頼を受けています。有料。お持ちの空き家の管理にお困りの方は、寄居町シルバー人材センター、電話 581-3451 へご相談ください。 空き家全般に関する相談について、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会、公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部では、空き家全般に関する悩みに寄り添う空き家コーディネーター相談窓口を運営しています。無料相続登記から家財の整理、不動産会社の紹介に至るまで空き家コーディネーターが相談を受け付けますのでご活用ください。公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会、フリーダイヤル0120-157-393、 公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部、フリーダイヤル0120-123-433。 空き家の利活用について、町では県北部の6市町、熊谷市、本庄市、深谷市、三里町、上川町、上里町と連携して埼玉県北部地域空き家バンク制度を実施しています。空き家の利活用をご検討の方は町づくり整備課へご相談ください。空き家の解体について、町と空き家など除去促進にかかる連携協定を締結している株式会社クラスソーネでは、解体工事の概算費用を把握できる解体費用シュミレート、解体工事の概算費用と解体後の土地売却査定価格の双方を簡便に把握することができる住まいの就活ナビを運用しています。お持ちの空き家を解体したい方はご活用ください。問い合わせ、まちづくり整備課、電話 581-2121、 内線242、左側に解体費用シュミレーターと住まいの就活ナビの QR コードがあります。